あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。
9月に入りました。残り9、10、11、12、4ヶ月。
まだ4ヶ月もあるじゃないか。残りという時期じゃないよまだ。
いやもう本当はあっという間だからさ。だってもういつの間にかお盆過ぎてんじゃんって改めて思って。
まあね、今年うちの方はねずっと雨だったんで、結局お盆は翌週の休みの日に行きましたよ、私は。ちゃんと行きました。特にほら今バイク乗ってるからさ、怪我しないようにっていうのもあってそうそう、はい、ちゃんとね、先祖は先祖というかお父さんしか入ってないんだけどね、大事にしないと。
はい、朝天気予報見てたらね、もうあの今日からの雨は秋雨って言ってたので秋かって。
いやもう本当いつバイク乗らせてくれるんだよ本当にまたかよって思ってるよ。
しばらく雨が続くらしいんですけどね、長崎はどんなのかなって思ってました。いやいや日
々あの天気予報、週間天気予報が当てにならない時期だよね。だから
そう、ね、
今日は雨ですって聞いてて、まあ、今日はまあバラバラこう一時的に晴れたりとか降ったりとかを繰り返してて、まあ乗れねえなっていうのは分かったんで、車で、こうね、昨日からうちやっと病院に入院してくれたので、
ほうほうほう、
はい、まあ、21日までなんですけど、21日が退院なんで、もう決まってるんですけど、レスパイト入院をね、やっと。本当ね、もうね、限界結構近かったんで、今回。
お疲れ様でした。
はいはい。だから、やっとほっとしてるところを、もう本当ね、背を伸ばしてるって感じ、今。家族全員で。本当に。
必
要、そう、必要だよ、これ。やっぱ定期的にね。そう、あと部屋の掃除とかもしなきゃいけないからさ、こう、シーツのから何からいろいろ入れ替えとかもね、いろんなとこにこう重ねてある服とかなんとか処理したりとかさ、まあいろんなことするためにもこの定期的な休みはやっぱ必要だなっていう感じはある、
ね、何よりクムさんのリフレッシュにもね。
いやちょっとね、まあ、バイクに乗ってるときは全然リフレッシュしてるんですけれども、結局家に帰ったら一緒なんだよね。いるから。そうそうそうそうそう。だからまあね、まあストレス発散の一つができたのだけまだすごくマシだなっていうのはあるんだけど、それを除くとね、認知症は悪化しているので正直ちょっとねこうね、やっぱ大変だなが、より大変だなになりつつあるっていう感じなので、はい。
はい、
まあ、とにかく今2週間ぐらい少しホッとしている、ホッとできる時期に今は入ってます、はい、
何よりです、
はい
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。
先週ですよ、私革のジャケットが欲しいって話をしましたよね。
しました。
もう買いました。
早いね
在庫があったんで入荷してた
んで。いや、なんか見に行くとはね、クムさん言ってましたけど。
いやいや、なくなるんだっていう風なのも聞いてたんで、いわゆる再生産ほとんどしないらしいんですよね。だから、その、まあ、元は洋服屋なんでわかるんで、初期に買わないとなくなるっていうのは知ってるわけですよ。春夏物とか、秋冬物とか、秋に出た。最初に入荷する商品っていうのは、まあ向こうでも推しでもあったりとかするから、まあこう定番商品ではあるんだけど、ものによってはもうそこで終わるから、好きな色とか好きなサイズがずっと残っている保証はどこにもないっていう感じで、今回私がその先週ね話したあの夏物のジャケット、
ソクシタニの
ジャケット、メッシュジャケットでも、一番売れてたのはメッシュパーカーらしいんですよね。もうそんなの売ってないわけですよ。だから、春に売り切れてるわけ、もう。最初に、春夏物として出た時に。
クムさんと、ウェブサイト見ながら話してたけど、
はい。
パーカー、パーカー、あるある。
あるでしょ。
フルメッシュパーカージャケット。
そうそうそう。それはもう店頭で、とくの昔に売り切れてるやつなんですね。
あ、そうなんだ。
はい、そう。それが、今年一番の人気だったらしくて。はい、で、まあ、今年、本当はね、ジャケットのライトの方も見て、レザーのライトの方も見てから買いたかったんだけど、 ワインレッドっぽいジャケットの方が店頭に在庫があるっていうふうに言われたので、
うん、
しかも私のサイズである L サイズがあるって言ったから、もう、うん、電話かけて即行ったんですよ。で、すぐ行って、着てみたら、うん、まあ、まさにベストだったわけですね。そして、こう、うちの赤のハンターカブに合うわけですよ、これが。
うん、
まあ、合うと勝手に思って、こう、周りにいるおじさんたちに聞いたら、みんな、似合いますよ、っていうわけ。それは当たり前だろう、みんな店員なんだから、みたいなふうには思ったんだけど。そうそう。でも、これはね、もう運命だと思って。
うん、
本当はその来月の末にある串谷のイベントで買おうかなって思ってたんですけど、
う
ん、まあもうあるんじゃ仕方ないよねっていう、
うん、
そう、
そうね、そこまで待って買う、同じものを買うんだったら、
まあまあね、そのもっと高いのは10万超えるやつがあるんですけど、うん、でもそれも気にはなるんだけど、でもさすがにそこまではね、
うん、
そこまで買ったからって言ってそんなにあったかくはないの、レザーは大体。
なるほど。
そうっていうのがあるから、そう、もうこれでパーカーのやつで、しかも今年の新色であるっていうところも、赤であるっていうところもね、かっこいいなと思ったんで、うん、で実際自分で着てみて、似合わないことはないと、家に帰ってきても娘からも似合うじゃんって言われたので、うん、
お
ー、はい、まあ、後ろからね、似合うじゃんって言われたんで、いや、後ろからかよという話をしてたんですけど、いや、前からもう大丈夫だよって言われたんで、
ね、
そう、だからまあ。
娘のお墨付きだったらね、大丈夫ですよ。
はいはい、はいはい。そう。まあ、やっぱかっこいいからね、うん、元のデザインがね、やっぱりね、
うんうん。
そうっていうのもあって。だから、これ以上太られねえなっていうのが一番のね。お腹周りをね、とにかく太らないようにしなきゃいけない。
伸縮性はないのか。
レザーだからね。あ、一応ね、その部屋ね、うまく作られてるんですよ。バイク乗るとき用だから、うん、レザーとレザーの合間の部分が、こう、伸縮性がある素材で作られてるので。
そうか。いろいろこう、体を、
そうそうそうそうそうそう、
いろんな角度になるから。
そうなんですよ、バイク乗ってるとね。だからそれでも OK なようには作られているので、うん、完全な1枚レザーで作られているものとはちょっとやっぱり違う。ので、その辺はうまく、さすがね、一応バイク、ライダー用のバイクだ、ジャケットだなっていう感じがあるので、はい、ということで、まだ着れもしない、まあ、いや、着れる人は着るんでしょうけど、まだ着れもしない秋物の洋服を買うなんて何十年ぶりだろうみたいな、そんな感じで買ってしまいました。はい。
はい、さあ、ということで、そんな話をした前回、カマンベールアヒージョの階段ですが、はい、
はい、
あの後ですね、私もカマンベールアヒージョ作りましたよ。
はい、ツイッターで見ました。はい。
うん。アヒージョ作ったのちょっと久しぶりだったんですよ。最近ちょっとオイルたっぷりは、なんかいいかなっていう気持ちになってたんですが、はい、うん、うん、美味しかった。
うん。
美味しかった。はい、カマンベールのあのトロトロ感いいね。
いいでしょ？
オリーブオイルがついたそれをパンに乗っけて、
いろんな使い方がね、はい、できるんで。うん、
ね、良かったです。思った以上に良かったです。
そうよ、あれはね、私もね、うん、最初は普通のアヒージョ作ってたんで、
うん、
カマンベールアヒージョに対してそんなにこうなんていうの、思い入れはなかったんですけど、一回やってみたらこれ便利じゃんっていう夫婦になったので、
うんうん
うんうん、こう一個真ん中に放り込んどきゃいいだけじゃん、逆に言うとさ、
そう
すごく楽なんだよね。
かといってそれで食べるときにナイフで切ってもそんな嫌な崩れ方もしないし、
はいはいはい、直接その、うん、まあなんていうのかな、カマンベールチーズとして食べることもできるし、
うん、
溶けてるとこにいろいろこうつけて、
突っ込んでね、
うん、突っ込んで食べることもできる、
ディップとして、
はい、できるし、
と
結構ね、いろいろな使い方ができて非常にいいですよね、うん、カマンベールアヒージョね、
うん、
はい、
そうね、なんかお肉とか使うのとはまた別物の軽さもあって、
はい、
ね、
おすすめです。
はい、おすすめ。
はいはい。
おすすめです。
余ってるスキレットね、もう買ってずっと使ってないやつとかあったらそれでやってください。
うん、では、いただいたコメントをご紹介しましょうか。まず、ソウルさんからいただきました。これソウルさん、前に、前回もいただいてたんですが、先週紹介する予定だったんですが、
そうそう、すっかり我々バイクの話をして、私がねジャケットの話をしててそのまま終わっちゃったんですいませんでした。
そうなんです、はい、失礼しました。ということで今回いただいたコメントです。 クムさんのバイクのままファッションも侵食しているようで、そういう対象があるのは良いことですよ、本当に。バイクのプロテクターは今や必需品ですから、一石二鳥です。2回目のファイザー製ワクチンを先週の金曜日に接種してきました。50代も半ばになると、中途半端な副反応の出方です。腕が接種した周りだけ筋肉痛みたいになるのは、2日後にはなくなり、前回と同じ感じです。発熱も接種した日の夜に平熱プラス 0.5 度くらいですぐに戻りました。でも2回目接種の今回は翌日だけですが、目の奥が痛いというか違和感があって、パソコンやテレビを見ていると苦痛に、当然スマホや本もダメ。そこで防災の日も近いことから、防災用品に入っているラジオの電池交換を兼ねて、アナログな AM ラジオをつけていました。なぜかとっても眠かったので途中から寝倒してしまいましたけど、これから毎年この副反応を経験することになるかもと思うと気が重いですね。せめてインフルエンザワクチンくらいに抑えるような改良がされてくると嬉しいです。我が家では妻と大学生の長男は接種が終わりましたが、高校生の長女が接種予定が立たないのでどうしたものかと情報収集に明け暮れる日々です。早いとこ収束に向かって飲みに行きたいなと思う今日この頃です、はい、ということです。
まあ、みんな同じ気持ちだと思いますけどね。本当にね。
そう、同じ気持ちです。
はい。
うん。
そうなんですよ。
私も。うん、
上から行きましょうか。はい、そうです。ファッション沼に今ハマってるので。うん、
まさかのファッションの方かってね。
いや、一応安全のことを考えたら、やっぱり必要なものでしょ、うん、プロテクターはね、うん。そうそう。だってもう、
う
ん、
そう。
いや、本当にね、バイクに乗った時に何かすごく違和感があるの。
うん。
何が違和感って、シートベルトがない。
はぁ、そうか。
そう。なんか体がむき出しな気がするんですよ。いや、実際むき出しなんだけどさ、
うん、
まず車に乗ったらもうシートベルトするっていうのはほらもう癖みたいになってるじゃない今、うん、ああそうなってるわけですよね、普通に車乗る人たちは ね、うん、そうだからバイクに乗ってこうエンジンかけてさあ行こうって思うときに、もちろんヘルメットとか全部した、
うん、
手袋もちゃんとバイク用のね手袋買って、うん、やグローブ買ってるんですけど、それでも何かが違和感があるわけですよ。
うん、
なんだろうって思ったらやっぱりシートベルトだなと思って、
うーん、
そう。だからまあその部分がその着ている服の中に入っているプロテクターに当たることになるだろうなっていうふうに思うので、うん、でもかといってそのなんていうの、今回私ちょっと久しぶりじゃない初めてまともなツーリングをやったんですね、一人のね、だから初めてですよ、一人で温泉に行ったりしたの。
すごいね。
すごいでしょ。だって私どちらかってそんなことしないタイプじゃないですか、ミッチーさんずっと知ってるから。
うん、ね、ご近所系です。
もう本当にね、だ絶対やんなかったと思うんだけど。
しかも人と一緒行くけど一人なんて。
そう人にでは行かないでしょ。うん、そう。
寂しがり屋だから。
そうなんです。本当寂しがり屋なんで。うん、そう。だから本当に。でもどうしても行きたいと思って、うん、であとちょうど、コロナワクチンを接種して2日目だったのかな、
うん、
まあ初日からお風呂入っていいって言われてたんですけど2日目、うん、3日目だったのかな、だったので、うん、ちょっとこうまあ別に私副反応ほとんど四十肩みたいな症状が出てただけで、うん、熱もほぼ上がらない、まあ少し本当同じぐらいですよ、 0.5 ぐらい上がったかっていうレベルの感じで、うん、7度も超えなかったんで、だからまあ、うん、何も変わらないなっていう状況感の中にいましたので、これはちょっとせっかく晴れたんで行こうっていうふうに決心して、うん、ちょっと午前中11時ぐらいからねバイク乗って、うん、長崎の温泉地帯まで行きまして、ほら越境はしちゃいけないっていうからね、
うん、
温泉まで行って、ね、で昼ご飯を食べて、
うん、
でそしてその後温泉に日帰り温泉にね使って、うん、そして、帰ってきましたけど、
う
もう俺4時までには帰ってこないとね、うん、母親が帰ってくるからさ、まだその前だったわけですよ。いる前、いなくなる前だったんで。
なんかもう私の今のなんか脳内で、はい、クムさんのその一人のツーリング想像しながら、初めてのお疲れの
日。そうそうそう、気分的にまさにそれです。本当に気分的にはそれですよ。うん、めちゃくちゃね、面白かったよ。その初めてこう走る。うん、まあ、何度もね、車では走ってましたし、うん、若い頃はよくデートとかで行ってたルートですけど、それをこう、バイクで、ソロで走って、たまにこう、他のね、ツーリングのバイクの人たちと、こう、同じような、こう、なんていうの？同じところにこう、うん、で走ったりとか、そういうことをしながら。
向かいから来たら手を挙げたりするんですか？
私はしませんでしたが、前の人はしてましたね。うん、はい。で私宛にされることはなかったんで別に、
うん、そうなんです、うん、
気にしてなかったですけども、うん、そんな余裕があるかどうかという問題もありますからね。
確かに。
いや、そうそう。で前の人とか手放し運転したりとかしてね、あ、腰動かしたりとかしながら、あえて疲れとってんだなとかもね、いろいろ勉強になって面白かったです、
う
ん、はい。前の人はそのまま途中で雲仙のね山の上の方に上がっていってたんで、うん、あのルート車ではね何度も行ったことあるんで、あのルートは気持ちいいだろうなと思いながら、うん、もうさすがに今回はもうそこまで行くと帰りの時間の問題が出てくるのでって思って、うん、もう今日は温泉温泉と思いながら、そのまままっすぐ私はね別れて行ったんですけれども、なんとなくな連帯感があるっていうのは面白いねって思ってね、直接やり取りはしなくてもさ、うん、で相手がいくつなのかも分かんないじゃん、ヘルメットかぶってるから直接話す限り、
ね、そうね、
そうそう、うん、直接話したりとかしない限りね、
うん、
だからそれも面白いな、だからそういうのが全部初体験なので私の中ではね、うん、あ、結構というかめちゃくちゃ楽しかったですよ、うん、本当にストレス発散にはすごくなるんだなっていうのが分かりました、うん、本当に、うん、だからやっぱりそういう時はちゃんとプロテクター付きのジャケット着て、暑くてもね、うん、でもまあ実際走ってると涼しいんで、
ね、
そうそう、あんな暑い中でもやっぱジャケット着てその3、まあ、40キロ超え出したらちゃんと涼しさが伝わってくるので、まあ、一時停止で止まってる時以外は暑くはなかったですよ本当に、
うん、
まあ、止まったら暑いけどねやっぱりね本当に、だからそんなにTシャツ着てましたけど、なんかインナーは汗もほとんど乾く、まあ、書かないわけじゃないんだけれども、ビシャーっていうような感じでは全然なかったです。
へー、
そう、一応ね着替え持ってて、あの T シャツをもう銭湯で着替えるつもりで、うん、温泉でか、うん、でも着替えなくてもいいかなぐらいのレベルでした。
うん、
うん、だからあ、やっぱりバイク涼しいんだなって、てかみんな寒いって言うじゃん、みんながっつり着てる、
ね、だからみんなね、
そうそうそうそう、
夏でも
ジャケットをね、うん、レザー着てたりとかするのも、ね、ああ分かりましたって感じです。
子供の時に、うん、誰か親か誰かからバイク乗ってる人が年中レザー着てるのは、うん、あれは安全のために着てるんだよ、
あ、もちろんそれもあると思います。
だからバイク乗るよ、はい、乗る人は必ずレザーを買うんだよレザージャケット買うんだよって聞いてただからみんな持ってるもんだと思って、
いやいやいや、結構みんな T シャツだったりしますよ、うん、普通にサンダルの人もいたし短パンの人もいたし、
だから普通いろんな人いますよね、
そうそう、普通ですよ、別にそんなもっと私よりもいいバイク乗ってて、うん、もう全然そんな状態の人もいるから別にそれはもう人それぞれの考え方なんで、うん、プロテクターをつけるかつけないか、プロテクター付きジャケットとかを着るか着ないかは、うん、もう本人の問題なんですよ結局はね、
うん、
まあ、ただ
実家のそば、うん、バイク乗ってる人ってみんなハーレーの人が、
あ、それはね趣味だから、もうそれは趣味だからもうねいいと思いますよ、
うん、だからもう、うん、まあ、確かにもうバイク乗る人いっぱい見るようになると、うん、あ、いろんな人いるなっていうのはあるんですけど、やっぱり転んだ時はね対策は必要ですもんね、うん、
だからレザーは結局擦れた時に、うん、怪我しにくいっていうだけですよ、
うんうんうん、
でも
そうなんだ、
転んです
ごい何かがあるわけじゃない、
擦れるでしょ、でも、その中にプロテクターが入ってるタイプだったら骨が折れにくいとか、多分そういういろんなことはあると思いますよ、
私そのプロテクターが入ってるっていうのを知らなかった
あれね、パッと見た目はね分かんないと思うよ、
そう、
うん、よくでき
てる。ライダースーツみたいなんだったら、うん、あ入ってんだろうなっていう。
あ、はいはい、外側まで出てるのもあるからね。外側にこう、うん、どう見ても厚みがついてるやつとかもあるけど、
そこまで本気の人って見かけないから、
まあ、それはレーサー仕様みたいなのに乗ってるタイプだ、うん、人だったらそういうのも着てるでしょうけど、うん、最近の流行りは多分やっぱりその見た目はついてないように見えるけど実はプロテクターが入ってますっていうのが流行りなんじゃないのかな、わかんないけど ね、その私はね、うん、にわかだからまだ、ね、にわかだから本当初心者マークつけなきゃいけないぐらいのレベルの。
バイクって初心者マークないんですか？
ないですね。ないんですよ、はい、
ちょっと今ふと
わざわざつける人もいるみたいですけどね、ちっちゃくね、あのリンちゃんみたいにね、あんな小さいのつける人もいるみたいですけど、うん、そう、まあでもないからわかんないですよね、確かにね、うん、でも乗ってる人はわかるんじゃない？あ、この人まだ撮ったばっかだなみたいなのっていうのは運転の仕方見てたら、
うん、
じゃないかなって思いますけどね。
なんか動きに出て
動きに出れるんじゃないのかなって思うよ俺は自分で乗りながら、うん、
うん、
早くそれからねこう一ランクぐらい上に上がりたいなって思うけどでもまあでもほらそれはその分注意をしていたりとかすることなので、うん、いいことなのかなって思うし、そういうのがこう逆に気が抜けちゃうようになったら本当 T シャツでしか乗らなくなるのかもしれないから
満身は危険
そうそう、その時に怪我するのかもしれないなとも思うわけですよ、うん、だからまあ最初にちょっといいものを買っとくのもありかなと思ってね、うん、だって多分来年だったら俺買わないと思うんだよ、もう
ああ
いいかなって思っちゃってるかもしれないと思う。
なるほど、
そうそうそう、別にそこまでね高いものじゃなくてもいいかなとかさ、うん、思ってるかもしれないけど、うん、今はほら勢いがあるから、
そうね、
そうで、どうせ一生もんだと思えるから買えるわけですよ、うん、もう年齢的にもね、もう一生もんだと思って買えるかなっていうところはあるんで、まあ、まず身の安全はシートベルトの代わりなのでね、これはね、
そうね、
はい、でまあ夏物と冬物が揃えばとりあえずはこれで一安心かなと思ってます、うん、はい、
はい、さあ、あとはワクチンの話題ですけど、私は、土曜日にモデルナの2回目があるので、
はい、ああちょっと大変ですね、
会社から月曜日、はい、無理しないでいいわよって言われて、はいって言って返事をいい返事をしてきました、
はい、
まあ人によってねいろいろあるっていうのがあるので、
そうですね、モデルナは特にね、うん、人によって違いが大きい方ですよ ね、ファイザーに比べるとね、
うん、まあ、でもファイザーでもソウルさんはね少し
安全に、まあでもこのぐらいなら、あ、まあその目がね、目の奥が痛いっていうのはちょっと不思議な、うん、初めて聞くかな、うん、ではありますね。
でもなんかしんどい時見てられないとかいうのはなんとなくわかる気がして、はい、うん、
まあ何しろ私も2回目はまだですからね、うん、来月
そっか
ですね、
トムさんは来月ですか、
はい、まだ、うん、今月か、今月末だ、
もう9月だ、
あ、そうそうそう、今月末ですね、うん、はいはい、ですから、うん、まあ受けてみないとまだ何とも言えないので、そう、うちはね家族全員やっとこれで受けましたよ、
うんうん、
娘も受けれたので、はい、娘モデルナでしたけどね、
うん、
ちょうどこうなんかまあそこまでなんか影響は、うん、まあ1回目だからかな、
そう、ね、
出てない感じは受けますけど、うん、はい、
はい、さあ明日はアイスをしっかり買って帰らなきゃって
まあミチさんはね準備万端だからね、
準備万端タイプだから、
はい、いいんじゃないですか、はい、
はい、
私逆に言うと何も考えてなかったんで、ね、今回もね本当に、
うん、
はい、
いやもう前回買ってあの何も使わなかったあのスポーツドリンク系もね、
はい、
いよいよ出番かって、
はい、
感じ、
いいんじゃないですかそれも、はい、やっと使えるとだって無駄になっちゃうからね本当にね、
うん、そうなのよ
、はい、だってねうちにはねあの免許を取るときに買った、うん、あの栄養ドリンクがまだ3本4本残ってて、これどうしようかなって思ってるぐらい
そんなもん買って飲んでたんですか。
いや飲もうと思って買ってるくせに、うん、行くときに忘れるんだよ、あの飲むのを。で、ね、結局最初の2回ぐらいは途中で買っちゃったのね、うん、薬局によって、あの ドラッグストアによって、でもそれ以降はもう結局飲まなかったんですけど、 家にあるからって思って、飲むつもりが毎回忘れるんですよ、本当に。冷蔵庫に入れてたのに、せっかくっていう。まあ、で、今回も温泉に行く前に、あの、栄養つけ、ね、ちょっとこう、覚醒していこうと思って、飲もうと思って、冷蔵庫に入れてたくせに、飲まずにまた行ってるんですよね、本当に。
まあ、飲まずに済んだってこと
だ。もう、どうなってんだろうな、俺って思いながらね。
いつか出番がありますよ。
はい。まあでもね、ちょ消費期限内には飲まなきゃと思って。はい。
はい、ソウルさんありがとうございます。さあ次はモッケーさんからいただきました。8年くらいのサイレントリスナーです。この度私が購入した炭酸挿入器ドリンクメーカーについて誰かに話したいと思ったけど、話す相手もいないことに気づき投稿してしまいました。この番組の影響でずっと買っている2、3リットルボックスの赤白ワインがスパークリングになったら本当にうまい。試すワインも増えて楽しいし、紅茶やコーヒーやリキュール、カクテル、かなり楽しいです。で、本来目的の普通に炭酸水買うよりコスパはかなり良いし、ペットボトルゴミも少なくなります。ということです。どうもありがとうございます。前から炭酸がね、うん、クムさんは缶、割と少ない量の缶を買う派。
私は生協で買ってるんでね。はい。
うん。私は普通のペットボトルの炭酸を買ってる人なんですけども、はい、結構リスナーの方から、炭酸水を作る機械をおすすめいただいてましたよね。うん、
炭酸メーカーは、うん、だいぶ前から、数年前からあったんですよね。
うん。
で、コストパフォーマンスが実際どうなのという部分もあって、あと、うん、実際それはほら、パフォーマンス、金額だけの問題じゃなくて、その、実際作るめんどくささとか、その、機械自体、うん、機械っていうほどその立派な機械ではないはずなんだけど、自体をその、洗浄したりとか、そういう手間まで考えたときに、どうなんだと。
うん、
いう部分も考えて、結果的にはあのタイミング、まあ、数年前ぐらいのタイミングではもうやっぱりその生協に頼んだがマシじゃんというのが私の中の結論だったわけですよ、その小さい缶でちょうど一杯分ぐらい、一杯からうまくやれば私のグラスだと2杯ぐらい飲めるわけですよね、レモンサワーでもいいし、何でもサワー系が氷を入れちゃうとね、だからちょうどそのぐらいが炭酸で飲むこうお酒のいいラインなわけですよ、
うん、
だからそれ以上いわゆるペットボトルの500とか買っちゃうともっと飲んじゃうわけね、
うん、
だからしかも炭酸抜けていくわけじゃん、翌日にはさ少しずつ、うん、だからそれを考えるとまあ、ちょうどいいっていうのが、そのミニ缶サイズの炭酸だったわけですよ、うん、私の中で、
うんうん。
で、もうそのまま缶だからね、リサイクルできるしっていうところもメリットだったわけなので、
うん、
で、単価もそんな高くない。
うん、
ので、結果的にはそれで終わったわけですけれども、まあ最近はいろんなものが増えてきているわけですね、炭酸メーカーもね。
うん、
当時はさ、多分ガスもそんな大きくなかったよね。
なんかちっちゃい。
ちっちゃいガスでしたよね。
ちっちゃいガス缶で、うん、それがまとめ売りをしているのをよくお店で
見かけて。見た後私も思うんですよ。
毎回、
うん、
毎回セットしてるのか、1、2杯分か、その専用のボトル1杯分なのか。
わかんないんですけどね。実際自分が買ったわけじゃないんで。うん、で、その時はちょっと計算してみたら、そこまでのメリットがあるのかなっていう疑問点がやっぱあったんですよ。うん、とにかく。
うん
うん、そのガスまで考えちゃうとね、
うん、
で最近そのこの紹介していただいたドリンクメイトちょっと見てみたらガスがでかいんだね、ガスシリンダーが、
うん、
142リットルサイズなんですね、
うん、
500ミリリットルのペットボトルで284本分、これはめっちゃいいよね、
うん
うん、でそんな高くないんでしょ、2000円ぐらいだっけ、
うん、炭酸水を作るのにかなりこれコスパいいなって、
うん、これだけ
コスパいいなって
だけ言えばコスパはいいですよね、うん、すごくね、
うん
うん、 その
本体代も含めてね、その計算しても。
そうですね。そう、結局今までの一番の問題は意外とガスが高いよねだったと思うんですよ、ガスの、
うん、
その
そうね、
ね、うん、結局交換もしなきゃいけなけりゃ、そのね、どのぐらい残ってるのかも表面上は見えないわけだし、
うん、とにかく出来たてが飲めるというメリットが一番で、そうそうそう、ってとこだったけど、これはご紹介いただいたのは、へえ、あ、このぐらいのお手頃価格になるのかって、
うん、そうですね、ちょっと金額計算しても、うん、ああこのぐらいの金額だったら、まあ、買う意味っていうのはあるのかなっていう
収録前に真剣に計算して、
計算してましたからね単価いくらになるのみたいな話をちょっとしてたんですけどそうそう、この金額なら、まあ、確かに買ってもいいよねっていう金額、
そうね、あとはこの炭酸水だけじゃなくってね、いろんなものを、あの、発泡ものにできる、発泡ドリンクにできるっていう。
しかもまあ、その量をね、自分の好きな必要な量だけできるっていうのは確かにメリットだなと思う部分ではありますね、
うん、
確かにね。だから、その、いっぱいまで作る必要がないっていうのはいいよね。
うん、
その、いわゆる500ミリぐらいのペットボトル分を絶対炭酸にしなきゃいけないんじゃなくて、350ミリ以下とかでも作れるとかいうのはいいよね、うん、確かにね、
うん、そうね、うん、少しの量を飲む人にとってはね、いいよね、
そうだって炭酸はそれで終わるわけだし、しかも弱とかこうなんかいろいろ自分で選べるわけでしょ、炭酸 の、うん、その
段階がね、
うん、強炭酸とか今よくあるじゃないですか、だからそういうのも自分で選べるとか、うん、それは確かにいいなと思うので、こう悩みどころですね、だって私今別に全然困ってないんだよ正直なところ、うん、その缶のやつで、うん、
ええ、
だからで何がめんどくさくないかって、缶は捨てりゃ終わるから、
ね、
でちゃんとリサイクルに回ってるので別に問題もないし、
うん、
そこなんですね、ペットボトルじゃないからさ、うん、まあ、ペットボトルもリサイクル回してますけど、ちゃんと自治会が回収してるので、
うん、
そうだからそこまでね、炭酸にこだわりがないんですよね、結局炭酸水を作るには水が必要だし、そうするとそれはミネラルウォーターなりをやっぱり使う必要が出てくるわけだし、だから、まあ、単価的には確かに安い感じはする、めっちゃね今買ってるよりも安く済むんじゃないかなっていうのはあるんだけど、
うん、
洗浄とかいろいろそういう手間を考えるとめんどくさいかなとか、もう酔っ払ってる時に使うものじゃない逆に言うとこれって
あくむさんは多分炭酸水はお酒の時だけなんでしょうね、
うん、そうなんです、私はもしかしたらさ、これで作れば炭酸シャンプーとかさ
顔を洗う
、まあ、顔洗うというか、うん、炭酸シャンプーはめっちゃ気持ちいいじゃん夏場さ、
うん、
だからそういう用途にも使ったりとかもできるよね、うん、とか思いながら
も、
ね、
私はもう普通にお茶とか、あのソフトドリンク、うん、あの普通にお水お茶の並びで炭酸水を飲む人なんで、
はい、
うん、あのもう今お酒よりも普通に、あの普通にソフトドリンク的な意味での炭酸で飲む方が多いので、うん、うん、
まあ、アルコールを飲まない
時
は便利ではあるんだよね、確かにね、うん、そのちょっとレモン入れるだけでもこうなんか、ね、フレーバーあるだけでも違うし、
もう酢のまま飲んだ方が美味しくない
いや俺ただの水だしあれ
と思う、なんでもう今年入ってもうなんか3ケースとか買っちゃってるんで、なんかそれを思うとおーっていうふうにちょっと見てました。それ
はね、多いのかな。いや、私も結構今年の夏は、あの、娘も使ってたんで、うん、あの、結構減りは早いなって感じで。
うん、いや、なんかペロッと炭酸水飲めちゃうんで。
うん。だから、まあそう考えると、あってもいいのかな。ただ、うん、これもね、何でもそうなんですけど、場所取るわけですよ。サイズ見ると。
うん。
これ、どこ置くの、ね、っていう問題がね、出てくるので、結構ね、あのこういうものの場所取りはじゃあどこに置きますか問題が出てくるわけですね、
うん、まあ、それはビールサーバーを
悩んでる
今もそうなんですけど、
そうなんですよ、
うん、
結 構ね、じゃあどこに置き、そこのルート、猫のが2階に上がるルートだからとかさ、いろいろ考える。私が置いてる焼酎の前は猫がいつも通るルートなんで、とかね、いろいろ考えちゃうわけですよ、
ね。なんでこうキッチン家電って魅力的なものが多いんでしょうね。
魅力的なんだっけ。
なんか、
そう、うん、全部そういうのを整然と置けるような、こう広い台所ならいいんですけど、うちの台所ほんと狭いんで、
うん、
でこういうものを置くスペースはない、まあ素直に今はないですね。だからリビングのどこかに置かざるを得なくなるということになるので、なんか置いときたいじゃん、もうそんな頻繁に使うものだったらさ、常に、
うん、
一時直すとかじゃなくて、
うん、そうね。
でも結構これ高さあるんだよね、見るからにね。
うん、
これをじゃあどこに置くんかって思ったときに、
まあまずは電気屋さんに行って実物チェックです。
はい、あ、まあホームセンターでもどこでも売ってると思うんで、あ、まあとりあえず見てちょっと検討しようかな。うん、でも
ま
あ、ま
ずはそれで実物の。
でもね、これやめたらね、私ね、生協で買うものがなくなるので、私自身がね買うものはなくなるので、うん、ちょっとそれはそれで生協に申し訳ないかなっていうのもあるので、ちょっと悩みどころですね。別にワインとかを、うん、あのワインは素直に、あの発泡は発泡で買ってきた方がいい、楽しいと思ってるので、別にそれでいいんですよ。あの、全部は発泡にする必要はないと思ってるので、ただ、なんかこう、ね、ジュースとかを、でもジュースも飲まないしなーとかね、こう、難しいね。今で困ってないものを、こう、なんか困ってたら欲しいって多分、今までの私だったら飛びついてると思うね。
うん。
やっぱこう場所取るものって今まで何度も失敗してるわけですよ、いろいろ買って、
うん、
ついに今年の夏はあのかき氷機一度も使いませんでしたからね。
あ、使わなかったの？
使わなかったですね、確かに。
私今年真剣に買おうかどうしようか迷ってたら、この
昨年は何度も使いましたよ、あのちっちゃい
天気の気温が低いのに当たっちゃって、そうそうそう、いや、じゃあまあ今年はいいかって思ったんですけど。
そうなんですよ。
クムさんが買ったからって思って結構真剣に
悩んでたんですけど。はいはい。今年はついに一度も使わなかったですね。
うーん。
だからそういう風になると、結局箱だけこうなんかあって、邪魔なんですよ。で、冷凍庫にそのかき氷用の氷がそのままずーっと使われないままあるという。そんな感じになるんですよね、うん、これも同じ目に合わないかという、そういうで、今からまた夏も終わっていくわけじゃん、これ夏前に買うべきだよね、うん、やっぱりね、
うん、
いや、
そうね、
もう分かりますよ、炭酸は毎年ずっとね飲むものなんだけど、うん、1年中私も飲んでるんだけど、でも、うん、夏前だったらこうよりなんかやる気が出るじゃん、やる気っていうのか、こう作る気というのか、こうこれがあるから今年は便利だぞみたいな、こういう気分が起きるじゃないですか、
うん、
もうこう秋から入るときに買うものじゃないのかなっていう気もちょっとするんだよね。
でもそれからの時期に買って使ってたら多分もう年中使うんだろうなっていう、
どうなんでしょうね。まあコストが安いのはまあ非常に分かりました。
うん、
あの
魅力的ですね。
魅力的ですね。非常にあの検討に値するなと思いました、うん。今までのシリーズに比べると全然ね。
そう、もうあ、こんなに進化してんだって、ね。
そうそう、全然ね、もう見もしなかったの、うん。置いてあるのはいくらでも見たんだけど、まだ売ってるんだねって思いながらは見て。うん、はいたんですけれども、今このガス、うん、そのガスカートリッジここまででかくなってるっていうのは全然知らなかったので、
うん、
これだったらね、まあ確かに買う対象にはなるよなって思うからね、
そう、うん、そうそう、
であとその本当にね少しでも作れるとかね、そういうのは便利ですよね、うん、本当に非常にね、はい、ありがとうございました。あの全然これ言われなかったら私はそのまま気づかないまま、うん、多分終わったと思うので、はい、ちょっとあの場所も含めて検討したいと思います。結局場所だからね、もうこういうのはね本当にね、うん、こういう家電はね本当場所なんですよね、はい、
ね、はい、ありがとうございます。
はい、ということで、まあ、最近バイクの話が多くてつまんないという方もいらっしゃるかもしれません。すいませんが、私ちょっと今ね高齢派でハマってるって、もうちょっと続くんじゃないかなと思うんですよね。でもね、こう成長だと思うの、俺自分で言うのもなんだけど、一人で温泉とか今まで絶対嫌だったからね。
そうね、
うん、
一人嫌って言ってたからね。
一人絶対嫌って言ってたでしょ、本当に。一人で温泉とか一人でなんとかとか、そういう、
お一人様はダメな人だったのが、
ダメな人だったんですよ、本当にダメな人だったんですよ。それをこう引っ張り出すぐらいのパワーがバイクにあるんだなっていうのはちょっと驚き、でもあったし、まだまだ行きたいのにこれまた雨始まるのっていう、このすごい憎いっていうこの
まあね、それを通り越したら今度は気候のいい秋、
そうですね、
ツーリング日和になりますからね、
はいはい、になったらね、うん、本当にまたとちょっと遠くまで、本当ね、越境できるようになったら熊本を走ってみたいんだよね。
あ、いいですね。そうそう、あの熊本の外輪山とか、
とにかくフェリーで熊本まで行って熊本を走ってみたいなっていう気持ちはあるので、うん、そこまで行けるようになりたいな。その、まあ、なりたいからこそ逆にね、そのコロナがある程度落ち着いてほしいなっていうのがやっぱあるわけですけどね、うんうん、本当にそう思います、うん、はい、
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはチョチョさん、立ち切れ線香さん、マキさん、スーギーさん、ナッカンさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、紫のサルスベリさん、スズメイロさん、大宮ランナーズハイさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。